日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、構成担当の吉武秀樹です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さあ佐藤編集長、今週のテーマは何でしょう？
はい、今週は前半はウィークリートレンドキーワード、
はい、
そして後半は今年はですね、10連休という大型ゴールデンウィークを前に、様々なサイトでホテルや航空券を検索している人も多いだろうということでですね、旅行比較サイト&ホテル最得決定戦をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。このコーナーのご案内役はこの方です。
こんにちは、 AI アナウンサーの荒木由衣です。それでは早速いってみましょう。今週の最初のキーワードは
新生オートバックス、ジャック&マリ
ー。商品はデザイン性に乏しく、店は雑多で男臭い。女性に敬遠されがちなカー用品店に女性向け、新生オートバックス、ジャック&マリーが誕生。昨年3月に1号店をオープンし、横浜、名古屋、福岡に4店舗を構えます。
これワークマンプラスよね、まさに女性を意識して少し変わってきた、うん、で今度はとうとう、カー用品のあのオートバックスがまた少し変わってくる。ジャック&マリー、
はい、
ではこの最新情報を教えてください。
はい、いかにもなんかちょっとこじゃれたお店の店名な感じがしますよね。
オートバックスっぽくない？、はい、
そうなんです。今までの、まあ、野暮ったい従来のイメージを封印してですね、はい、ガジェット感が強くて洒落たデザインが特徴なお店になっています。はい、例えばですね、売上ランキング1位のシートポケットという商品があるんですが、はい、リゾート風の柄と色使いでですね、まあ、インテリアとしても秀逸、オレゴン州のメーカーとのコラボ商品だそうです。
あ、シートポケットというとあのあれですね、
そうです、
運転席、
そうです、あの後部座席の乗ってる人用のポケットです。
ポケット、
はい、
これが、あ、ちょっと今ね絵を見ると、
そうなんです、
本当だ、おしゃれだ、
ね、ちょっとかっこいいですよね、
はい、うん、これ多分女性だったらもう本当に食いつきますね。
はい、で、ランキング2位のですね、カバーオール、これはシカゴのワークウェアブランドに作業服の雰囲気を残しつつ普段着にも使える商品をと働きかけて開発したオリジナル商品だそうです。でアパレルや雑貨なども扱うのも、まあ、家用品としては極めて異質というふうに思っていいと思います。
これも雑誌をね見ますと、
そうなんです、
本当アパレルのお店じゃないかっていう、うん、オートバックスには絶対なかった、
そうですね、
こんなおしゃれなものがあったかな、過去ないですよね。
そうなんです、その車好きの男性の心をまあしっかり掴む仕掛けもあってですね、はい、それが空間演出だったりするんですけども、はい、まあ、木目調の棚だったりとか、まあ、余裕を持って商品を陳列したりとか、まあ、せせこましくないんですよ。とにかく、まあ、ガレージやキャンプのワンシーンを再現した一角も設けていてですね、まさにここはその従来のまあカー用品店に行かない人にもまあ興味を持ってもらえる店作りを重視したというふうにおっしゃっていました。で、まあ、夫婦で買い物を楽しむ光景が多くてですね、従来のカー用品店ではまあまり見られなかったというふうに手応えを語っていました。
ズバリこのオートバックス、ジャック&マリー、ヒット予測はどうでしょうか？
はい、まあ、店長さんがですね、非常に若い女性だったりするということで、はい、まあ、僕らそのおじさん目線では全く考えもつかないようなレイアウトだったりとかですね、はい、本当にカー用品の彼女もないぐらいの店だったりするので、はい、まあ、カップルあるいは夫婦、非常に入りやすい店だなというふうに思っています。
じゃあこれからどんどん全国に広がっていく可能性大ですかね？
どうなんでしょう、徐々に徐々にじゃないでしょうかね。
わかりました、
はい、
続いてのキーワードは
JT プルームテックプラス。
拡大中の加熱式タバコ市場ですが、アイコスでシェアトップのフィリップモリスジャパンを追うプルームテックの JT が新たに吸い応えアップで弱点克服、高温加熱式タバコなどに商品を発売、ラインアップ強化で攻勢に出ました。
これ私個人的で申し訳ないんですけど、はいはい、タバコを吸うんですけども、
どうぞどうぞどうぞ、僕禁煙しちゃいました。
あ、偉いですね。もうタバコを吸ってるのに非常に自分勝手で申し訳ないんですけど、
いえいえ、
タバコの匂いが嫌いなんですよ。
ああ、いますね、
はい、そういう自分勝手なやつなんです。でまさにプルームテックを買ったんですね。
はいはい、ああ、はい、そうなんですね、
はい、
はいはい、いかがでしたか？
でまさに今こちらの今荒木さんが言ったように、うんうん、吸い応えが なかったんですよ。匂いはないんですけど吸い応えなかった。なので非常に個人的にも注目してるんですけども、解説をお願いします。
はい、まあ、これまでの JT のプルームテックは、まあ、今回もそうですけど低温で加熱する仕組みです。
はい、
でアイコスだったりグローだったり、まあ、ライバルですね、はい、高温加熱式タバコに比べて匂いは圧倒的に少ない、
はい、
その代わり吸い応えも少ない、
はい、
まあ、このトレードオフなんですよね、
はい、
吸い応えと匂いってやっぱりどうしても比例してしまうものだったりします。これに対して新たに発売しましたプルームテックプラスはカプセルのタバコ葉などを増量しまして、リキッド入りのカートリッジを新たに加えて弱点を克服したというふうにおっしゃっていました。で実際に部員が吸ってみましたと、
はい、
でところで味わい煙の量は確かに増していてですね、吸い込み回数を示すパフ量というものがあるんですけども、これフル充電時の連続使用ワンカプセルあたりともに従来と同じで、
はい、
バッテリーの残量はですね 20% から段階的に分かるようになったと、まあ、いろいろ改良点があると。
いいですね。
はい、そうです。
この加熱式タバコ市場の、ね、主流である高温加熱式タバコ、新たに、ね、発売したこのプルーム S というのもあるんですよね。
はい、これもう完全にグローに僕は似てるなと非常に思ったんですけれども、はい、まあ、プルーム S はまあ専用のタバコスティックを差し込んで40秒間加熱して吸うタイプということで、
はい、
まあ、連続使用は、まあ10本分可能でですね、18年末に、フィリップモリスジャパンが発売したアイコス3マルチという商品があるんですが、はい、まあ、スペックは大体似てるなという印象です。で本体サイズは大きくて価格は、税込み7980円、プルーム S の方が約1000円安い、そういった仕様になっています。
2つのバージョンを発売した
ということですよね。そうなんですよね、
はい、
どうなんですか、ちなみに吉武さんはプルームテックは、
プルームテックは本当吸い応えさえあればこれ買いたいぐらいなんですよ。
3種類あってどれ派なんですか。
プルームテック派です。
プルームテック派ですか。あ、じゃあいいと思いますよ。
はい
はいはいはい、
どうしてもまだ他のアイコスとか匂いがやっぱりあるじゃないですか、ちょっと独特な。
いやいやいや、全然吉田さんに匂わないですからね。
あ、本当ですか。よかったでは佐藤編集長、プルームテックプラスのヒット予測お願いします。
はい、吸い応えが増したということでですね、非常に逆襲の一手としてはいいかなというふうに思っています。ただプルーム S がやっぱり後追い感がどうしても否めないというところがあるので、はい、まあ、これからの反則だったりマーケティングに注目だなというふうに思っています。
はい、佐藤編集長はね、もう禁煙したと
頑張ってます。
えらい以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は旅行比較サイト&ホテル最得決定戦をお届けします。
旅行比較サイトですね、もう今、はい、もう本当テレビとか CM 等でもいろいろ流れてますけども、
はい、
自分も毎日、はい、もう、まあ、仕事でもやりますし、
はいはい、
プライベートでもやるんですけども、もう本当検索あっちこっちやって、
疲れますよね。
もうね、本当に旅行行く前に本当もう、
そう
はあ、そういう。で、結果が出ればいいんですよ。結果出ない時もあるじゃないですか。
はいはいはい、
結局なんで安くなかったやっていうところでも本当にこの検索疲れになるんですけども、はい、
おっしゃる通りですよね。
これが今いろいろ変わってきて、一発検索できる旅行比較サイトだったりとか、いわゆるトリバゴだったりとか、
そうですね、はいはいはいはい、
ということですよね。
おっしゃる通りです。まあ、実はですね、はい、2017年の11月号で、旅行比較サイトを比較するというですね、まあ、似た特集を行いまして、
はい、
かなりの反響がありましてですね、まあ、その1年半ぐらい経ったんですけれども、まあ、何が変わったかなというところで、新たにチェックしてみました。
またこれ個人的な質問になって申し上げないんですけども、
はい、
一級とかありますね、一級 .com か、
そうです、
一級 .com がある、
はい、
で今回トリバゴがある、
はいはいはい、
ヤフートラベルがある、
はいはい、
ジャランがある、
はいはいはい、
これ全部一緒なんですかね。
はい、あ、いい質問ありがとうございます。そうなんです、実はですね、今言った中に全く違うものが混じってるということで、2つに分けることができるんですよ。
え、どういうことでしょうか。
はい、おっしゃったんです、一級 .com、
はい、
楽天トラベル、
はい、
ジャランさん、
はい、
ま、ジャランだけなぜさん付けたかちょっとすいませんこれらはですね、ま、予約サイトというものになります。まあ、普通にホテルを予約するサイトになりますね。
ジャラン、一級、楽天トラベル、
そうですね、
これ予約サイト、
はい、あとはね、例えば海外系でいうとエクスペディアだ
とか、そうですね、
この辺も含まれますね、
はい、
それに対しまして、はい、トリバゴ、トラベルコ、トリップアドバイザーで、ヤフートラベル、
はい、
で最近で言うと LINE トラベルというのも出てきまして、
はい、
LINE トラベル JP というものも出てきましてですね、はい、この辺りはですね旅行比較サイトになります。
そっか、 そうするとそこの旅行比較サイトなんで、はい、旅行比較サイトでは予約できないわけですね。
そうですね、厳密に言うとできないです、
はい、
直接その予約サイトに入っていかないとできないという二段構えになっていまして、はい、吉武さんさすがですね、予約サイトを予約サイトがいっぱいあるじゃないですか、
はい、
その予約サイト同士を比較してくれるのが旅行比較サイトになる、はい、ということなのでレイヤーが実は違うんですね。
そうなんですね。
そうなんですね。本当に
難しい。
そうなんです。本当に紛らわしいんですけど、はい、ヤフートラベルと楽天トラベルって全然すごい似てるますよね、イメージ。
ヤフートラベル楽天トラベル一緒っぽいですね。
そうなんです、そうなんです。だから全然実は違うものですね。
ヤフートラベルは比較サイト。
そうです。
で楽天トラベルは予約サイト。
そうです。
あ、ちょっとだんだん分かってきました。
そうなんです。なので楽天トラベルでは、まあ、いろんなホテルはもちろん比較できますよ、
はい、
なのでここで比較してるじゃんとなんとなくイメージ湧いちゃうんですけれども、はい、例えばじゃあ A ホテルさんと B ホテルさん同じ例えばどっかの県庁所在地の、はい、みたいなものを比較するときには使えるんですけれども、はい、同じホテル、はい、同じ A ホテルがいろんな価格を出してる可能性があったりするわけです、
はい、
でその A ホテルがいろんな価格、例えば楽天トラベルさんにはこの値段、じゃらんさんにはこの値段で出しているものをまとめて比較してくれるのが旅行比較サイトになる、はい、わけですね。そこが、今回の激戦区でトリバゴだったりトラベルコだったりというものが、あとエアトリとかっていうもの、
ま
あ、CM なんかも
出てますね、
やったりしますけれども、この辺もですね新顔だったりするので、まずここも比較しないといけないと。
難しいな。
そうなんです。旅行比較サイト比較しないといけないっていうよく分かんない展開が待ち受けてるわけですよね。
で今回日経トレンディでは、まあ、それを分かりやすく体系的に分け、はいはい、
そうです、
やっとこれいわゆる検索疲れしないような、
おっしゃる通りですね、まあ、ここを見とけばいいでしょうという答えを出しました。
これありがたい、
はい、
本当ありがたいちょっといろいろじゃあ説明お願いします。
で新しい情報をちょっといくつかご説明していくと、はい、まずは実はトラベルコってちょっと海外っぽい名前なんですが、実は国内税です。
トラベルコはそうなんですね、国内なんですね、
はい、はい、で実は2017年の11月号ではトラベルコすごく評価が高かったんですけれども、はい、でここにですね戦いを挑む大型の新ブランドが登場しました、
はい、
それが、LINE トラベル JP です。
LINE トラベル JP、
はい、LINE はですね2018年の7月に老舗の比較サイトのですねトラベル JP という会社がございまして、
はい、
こことの資本提携を発表して、LINE トラベル JP を9月以降、順にサービスインしました、
はい
はい、で2019年1月にはですね、特定の旅行会社で予約した場合にですね宿泊料金の 20% のポイントを還元するというです、ね、非常にこの大盤振る舞いかつ強気のキャンペーンを敢行いたしまして、LINE でユーザーと常時つながっているという強みを生かしてですね斬新なサービスを展開しそうですという形になっています。
あ、これ使えばよかった
でかいですよね。
でかいです。 20%
は、うん、20% はでかいですよね、はい、旅行ってやっぱかなり結構金額
いきますからね。
他にも旅行会社向けのサイトを運営するアップルワールドという会社が、一般向け旅行比較サイトトラベリーをですねサービス開始いたしました。
はい、
はい、でさらにですね、はい、地図ポータルサイトのナビタイムでもですね比較機能も持った、旅行サイトナビタイムトラベルというものを進化させています。
そうすると、まあ、大きく分けるとトラベルコ、
はい、
LINE トラベル JP、
はい、
トラベリー、ナビタイムトラベル、
はい、
たちが
いっぱいありますね、
はい、これがいわゆる旅行比較サイトですね
そうですそうですそうです。
いっぱいありますね。
そうなんですよ。でさらにですねその海外のトリバゴ以外にもですね目を向けてみると、
はい、
2018年の7月にはですねアメリカの大手オンライン旅行会社ブッキングホールディングスという会社がですね、はい、オーストラリア初の旅行比較サイトホテルズコンバインドの買収を発表しました、はい、非常に本当に旬なジャンルという形が言えると思います、
はい、
で2019年中にもですねその傘下のカヤックという会社と統合すると、まあ、さらに競争力が上がるんじゃないかなというふうに見られています、
はい、そうすると海外もトリバゴカヤックなどがあるということで、
はい、
もう本当戦国時代ということなんですが、
はいはい、
いわゆるこちらですね使う側ですよね、
はいはい、
旅行比較サイトの使い勝手はどう変わったんでしょうか。
はい、1年前に全く本当に素人の状態でやってみたんですけども、はい、その時にはですね、まあ、国内の旅行情報については国内が強い、まあ、海外はその逆という、まあ、非常にまあ分かりやすいというか、ね、まあ、もちやもちやみたいな感じがですね、はい、あったんですけれども、それがですねなんかなくなってきました。まあ、国内海外の比較サイトともですね、
はい、
まあ、要はこれってその連携するサイトを増やせば増やすほど検索精度増していく、まあ、もちろんそのいろんなサイトを比較すればするほど検索精度増していくと、でかつですね旅行比較サイト同士ってお互いの情報もなぜか融通し合ったりするんですね、ライバル同士も、はい、みたいなところでどんどんそのやっぱ情報格差が縮まってきたという事情があってですね、
はい、
国内海外の比較サイトともに、まあ、連携するサイトを次々と広げた結果ですね、まあ、メジャーなホテルだったら どのサイトで検索してもですね同じ結果が出るというケースが多くなってきました。
というなるとこれまた困るのが差別化ですね。どこがいいのか悪いのかというのが、
そうです、
使う側が、
おっしゃる通りもちろんあの差はあったんですよ。例えばあのエアラインはですね、はい、結構差がついて、はい、取り出している情報によってですね結構何数万円の差がついたりするので比べる価値はもちろんあったんですけれども、はい、まあ、そうじゃなくて例えばホテルチェーンだったりすると、はい、かなりもう数百円しか違わないとか、はい、となるともう使い勝手の方が重要なんじゃないのという話にもなってくると思うので、はい、例えばお気に入りの宿をですねピンポイントで検索できる、あるいは逆にですね行き先を決めかねているときに、まあ、良い宿を提供してくれる機能はあるかというようなレコメンド機能、あるいはですね、はいはい、自分だけの譲れないポイントに絞って検索ができるかみたいな、まあ、いろんなあのかゆいところに手が届くかどうかというですね、まあ、表示される価格だけじゃなくてこうした機能面もちょっとチェックしてみました。
はあ、じゃあ細かいところだから本当にその人に合った、
はい、
使い勝手のいいサイトを探す、でそれが細かいところを今回の締めに
生かされています。でまさにそのこれもトレードオフの関係にあって、はい、細かくやればやるほど、はい、ものすごい検索重くなっていくし、はい、あのまあ、ただもちろん源泉かけ流しじゃなきゃ嫌だとかですね、はい、まあ、そういういろんなもちろんニーズってここに違うと思うので、はい、それに対応してくれるサービスがあるかないかっていうのは重要だったりすると、はい、でもそういうのいらないからとにかく安いの出してよというのだったら直感的に操作できるですねあの別な会社の旅行比較サイトのおすすめだったりというような感じで、はい、その人の好みに合わせたですね旅行会社比較サイトというものもあのいろいろ見られましたね今回は。
これ今の情報をもとに、
はい、
日経トレンディ見ると分かりやすいですね。
そうですね、ありがとうございます。
いやこれ本当に思います今。
そうなんです、
それがちょっと分からなかったので、
はい、
今回日経トレンディ見ててちょっと分からなかったですよ。
ですよね、
比較がどういうことだろうでも今の説明で分かりやすかったです。
あ、また合わせてじゃあぜひこれを聞きながら読んでいただくといいのかもしれないです
そっか、今回の3月号は本当伝えきれない情報量になってますので、はい、うん、あとあれですもんね、ホテル公式サイトがレストレート宣言してやる会員限定の特典を設ける動きが活発しているということで、このまた別もあるということですよね。
そうですね、うんうんうん、あの国内でまあ選択肢に上がるビジネスホテルチェーンとかですね、はい、まあ、高級シティホテル、まあ、それぞれがその会員限定のプログラムを持っていたりとか、はい、まあ、そこを実は利用しない手はなかったりするのでですね、そのメリットについても細かくご紹介しています。
ただ本当に選択肢が増えましたね。
そうですね、
そうなると、
うん、そうなんです、あのホテルチェーンの公式サイトが一番安くなったっていうのも、
はい、
かつてはなかった
んですよね。なかったですよね。
逆だったんですよ。
そうですよね、
なんかもう僕も知らない間にいろんなことが起きていて、はい、じゃあ公式が一番安くなる、それは当たり前の話なんですけれどもね、はい、他の方が公式なんか全然高いって言われてたりした時代が終わって、はい、でさらにその先公式サイトが逆に一番安いと限らないという時代がもう一回やってきてですね、
難しい。
そうなんです、なのでちょっと今その交通整理を今回締めの方でしたという形になります。はい、まずはその旅行比較サイトと予約サイトの違い、これをぜひ覚えていただきたいなと思います。
おっしゃる通りですね。なので本当この検索疲れの経験者ちょっといっぱいいると思うんですよ、はい、リスナーの方にも、
はい、
だからとりあえず一度今回、日経トレンディチェックしていただければ、
そうですね、
一瞬ちょっとこの留飲下がるかな。
そうですね、はい、その1円でもまあ安く旅行したい人もいるでしょうし、はい、とにかく検索疲れ、吉武さんのような、はい、まあ、楽に旅行予約をしたい人もいらっしゃるでしょうしと、まあ、そのどちらにとってもですね、まあ、快適な旅の探し方が見つかる情報というのを満載しましたので、ぜひチェックしてみてください。
週刊日経トレンディ後半は旅行比較サイト&ホテル最得決定戦をお届けしました。
サワハラズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は本名で登場です、澤原さんをお迎えしております。澤原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経トレンディ編集部の澤原です。
いいです本名
そうなんです、堂々としていこうと思ってい
いです、はい、
みんなが堂々としてないみたいな、よろしいでしょ
う。そうですね、確かに名前を隠すのはどうかなって前から思ってたんです
そっちの方で、ね、そっちの方で、ね、分かった。
そんな本名澤原さん、
はい、
今週どんな商品でしょうか。
はい、今週紹介するのは1月17日にオープンした、ファービーが仕掛ける、リダイン銀座という施設を紹介したいと思います。
リダイン銀座、
はい、これは一風変わったコンセプトのレストランと言えばよろしいんですかね。
はい、
ですね、レストランなんですが、
はい、
キッチンが5つあります。
キッチンが5つ、
はい、
厨房がね、
はい、厨房が5つあります、
はいはい、
で客席とかは共用のものがあります。
フードコートっぽいな。
フードコートですね、
一瞬、
はい、
はいはいはい、
でそこにですねシェフの方が5名それぞれのキッチンを持ってお客さんにメニューを提供するっていう形の新しい外食の形になってます、
はい、料理の鉄人が5人いるみたいな、
ね、そんな形ですね、はい、まさしく。でこれの何がすごいかっていうと、お客さんも実はシェフの方どっちにもメリットがあって、まずシェフの方なんですが、これは月額5万円でそこに出店することができるんですね。
安いね、はい、銀座でしょ、
はい銀座、うん、しかもこれ銀座の一等地にあるので、
すごい
今までこう外食産業って、だいたい開業してから3年で 70% のお店が潰れちゃうみたいなことを言われてるぐらいこう参入消費が高いんですね、うんまあ、それに対してすごい小コストで自分のお店をまあ仮に持つことができるサービスとしても有効ですと、
うんうん、
で一点お客さんのメリットを考えてみると、まあ、シェフの方が5名いて、まあ、いろんな料理が食べられると。しかもこのシェフの方たちっていうのは曲がりしてる状態なので、一応今の予定だと3ヶ月ごとにシェフの方がどんどん入れ替わっていくようなシステムになってます。しかもその入れ替わり方が秀逸で、お客さんの投票によって上位の方は残り、
厳しい、
そうです、まさしく料理の鉄人形式というかにもなっていきますと。で、まあ、今だったら面白いのが、まあ、スープカレーとプリンのお店があったりとか、うんまあ、王道な和食とフレンチもあるし、
うんうん、
お客さんにとっても、まあ、この場所に行ったら何かしら面白いものが食べられるんじゃないかみたいな、はいまあ、エンタメ要素としても非常にあるっていう施設になってます。
なるほど。3ヶ月に1店舗が脱落、それとも何店舗か分かんない、
そこは、今未定になってますね。ただ、まあ、脱落の他にあと平日しかやってないシェフの方と、まあ、あと休日限定のシェフの方がいたりとかして、非常に多様な食っていうのを楽しめるような場所になってます。
これは新しい試みですよね。
そうですね。それでお客さんは、はい、いろんなところからちょっとずつなんか注文できたりするような、
そうですね、メニューとかは共通で席に置いてあるので、なのでドリンクメニューとかはもうどのお店も共通のメニューになってます、は
い、あなるほど。でメインとかがそれぞれ選べる、
そうですね、なんかこう海外とかでもこういった、まあ、シェフの参入ハードルを下げて、まあ、シェフの方が店舗を持たずにどうにかこうお客さんにメニューを提供していくみたいな流れがすごい加速していて、まあ、ゴーストレストランって呼ばれていたりするんですが、はいまあ、その形の一環というような捉え方を我々はしてますね、
うんうん、シェフの方もやっぱ若い方が多くて腕試しということなんですかね。
そうですね、こう今までこうチャレンジできなかったようなアイテムとかもうここで一回試してから、はい、じゃあ自分のお店にこう軌道に乗せてから移行していこうかなみたいな風に使うことができますと、
はい、
なので、確か一定期間1位を取ってる方にはこのファービーさんっていう運営会社さんが、はい、その独立の手助けをして、
まあ、そうだろうね、絶対流行ることが見えてるわけだし、うんうん、なるほど
という風になってます。でそのファービーさんがウェブの会社なので結構その注文数だったりとかっていうのをデータ取っていて、はい、メニューもどんどん変わっていく可能性があります。この、はい、メニュー人気だから、はい、もっとこう改良していくとかっていうのがどんどんフィードバックされていくような仕組みにもなってますね、
はい、フードコートだとやっぱチェーン店中心だったりしますよね、はい、それに対してオリジナリティだったりとかすごくチャレンジングなものだけが、うん、とんがったものだけが食べられるっていうのは全く逆な発想だって考え
てるんですね。魅力ですよね。面白いビジネスモデルだなと思いました、
うん、
では、沢原ズスコは今回の、リダイン銀座のホニャララ度10点満点でお願いします、
はい、通っていればいつの間にか食通になれると10点です、
うん、あなれるなれる、
はい、もう次々と新しい商品が出てくるはずなので、は
い、そうだよね、3ヶ月間同じメニューである必要性もない。
そうですね、はい、そこもなので今一部のお店だとちょっとシェフ同士がコラボしてメニューを提供してたっていうそのまあキャンペーンみたいなものなんですけど、うんうんうん、もあったり
お隣さんとコラボするみたいな、
はい、あそういう感じ
で、まあ、やっぱりこれまでって本当に参入商品が高かったので、まあ、一つの尖ったメニューでもういきなり世の中に勝負してみようっていうのは結構難しかったんですが、まあ、ここであればこう自分の独創的な料理をシェフが提供できるっていう土壌が整っているという形になってます。
個人的にはちょっと昆虫食とかね、
まあ、それは絶対出ないです
出ないかな、なんでなんでチャレンジングでいいん
ですか。そうですね、多分3ヶ月で2食ぐらいしか出ない
確かに
ダメかな
まあそこは佐藤編集長がチャレンジするということになりましたので
自らね、
はい、
ということで、沢原ズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品をご紹介します。今回紹介した商品はリダイン銀座でした。沢原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
はい、10連休5月にですね待っておりますが、
ますね、
実はですね僕もあの焦ってこの間あの検索したんですけども、はい、意外に取れます。
あ、
はい、
そうなんですね。まだ、ね、動いてないということですかね。
そうですね、まあ、夏休みももちろん取れる人はそれでいいんでしょうけれども、はい、10連休使わない手はないなと思ってですね、はい、まあ、もちろん高いんですよ、高いんですけれども、はい、予約をしてみるとですね意外に取れたりするので旅行比較サイトをぜひですね利用していただきたいなと思います。
はい、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と
吉武秀樹でした。